今日はプリントが配られていると思います、数ヶ月新約聖書の中の私は真珠のような感じがするんですけれども、ピリピ書を取り上げることにいたしました。読んでいて楽しくなる手紙の一つです。楽しくならない手紙もあります。例えば福音の道からそれて叱られている教会もあります。ピリピの教会は多少ですね、こういうところはまずいよと言われているところはありますけれども、ほとんどが褒められております。福音の喜びというものが各節に満ちている手紙であります。まあ私たちもそんな教会にあやかりたいという期待を持ってこのピリピ書を取り上げることにいたしました。皆さんもどうぞ楽しみながらこの御言葉に心を向けていただきたいと思います。で、最初に概観をしたいと思うんですが、この皆さんのプリントがございますね。できればこれなくさないでいただきたいんです。なくさないためには皆さんの聖書に糊か何かでですね、こういうふうに貼り付けていただいてね、そうするとなくさないで済むと思いますから、まあこのピリピ書が終わるまで、これをどうぞ参照していただきたいと思います。その見開きのところに、執筆の事情背景が書いてあります。著者は第一章の一節をまず目を留めてください。その全般のところに、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、パウロとテモテが共同の執筆者であると書いてあります。けれどもテモテは助言者以上のことはしておりません。なぜかっていうと、パウロはテモテのことを2章に書いてるからですね。ですから、まあ、テモテはちょっと、まあ、なんて言いますか、名前を借りたという感じであります。実質的にはパウロの手紙といって差し支えありません。宛先も一章の一節の後半に書いてあります。ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへと書いてあります。ピリピという教会です。まあ、ピリピというともう小さな子供にとっては何だろう、ピリピリポーッと記者が出るという、ああいうふうにしか感じない。私たちもそういうふうにして想像しながら、ピリピっていうのはどっか記者が出発する場所かなと思っておりましたけれども、れっきとしたギリシャ地方の大切な町の名前であります。この地図がございますのでちょっと見ていただきたいと思いますけれども、ギリシャがありますね。見えますか？それの北の方、マケドニア地方と呼んでおります。今はもうマケドニアという独立国ですね。ギリシャとは違う国です。そのマケドニアの第一の都市、どうして第一かって言いますと、泉がたくさん近くにある、水の供給が豊富である、それからここは内陸との交通の要衝である。もう一つ、金の鉱山がですねすぐ近くにある。まあ、3つ4つの条件がありまして、このフィリポイという町が有名でございます。そして、有名な皆さん、アレクサンダー大王ということをご存知ですね。紀元前4世紀の頃、世界をずっと制覇したギリシャの、あるいはマケドニアの王様ですけれども、そのお父さんがフィリポスと呼ばれる人でした。フィリポスというのは意味が面白いんですけれども、フィルというのは愛するということです。ヒッポスというのは馬さん、馬です。ですから馬を愛する人、馬めずる者、日本でいうと馬之助さんという方、この中にいらっしゃいますか？いらっしゃったらごめんなさいね、後で叱られますけど、多分私の知識の中ではいらっしゃらないのでお許しください。馬之助さんです。で、その馬之助にちなんで、みんなフィリップっていうのがたくさん流行るようになりました。で、この町もそのお父さんにちなんで、他に昔は違う名前だったんですけれども、フィリポイというふうに町の名前が変えられました。 で、ここで有名な出来事が起きるんですけれども、皆さんジュリアス・シーザーというシェイクスピアの劇ご存知でしょうか。ね、シーザーがだんだんだんだんと力を得て、そしてローマを統一しようとして、そして生意気だということで元老院の議員たちによって暗殺をされてしまうんですね。その時に、その先頭に立っていたのがジュリアス・シーザーが信頼していたブルータス。ブルータスお前もかということが最後の言葉だったそうですが、そのブルータスと、そしてそのシーザーの跡目を狙うところのカシアスという人が、その2つが、戦闘いたしました。その戦闘の場所がフィリポイであります。今でいう関ヶ原、そういう戦いが行われまして、どっちが勝ったか、カシアスの方が勝ってブルータスは敗れて、死んでしまいました。そんなことから、このフィリポイという町は特に、ローマの植民都市としてですね、自治権、自分たちで治めても良いという権利、それから免税特権、この町からは税金は取らない、そういうような権利が与えられて、ますます繁栄していた、そういう町だったということであります。で、そのフィリピに教会を開拓をいたしましたのは、パウロの第二次伝道旅行、皆さんしおりを真ん中辺の右の方を見てください。そこにパウロの伝道の略年代が記されています。核となる人々を救いに導いて教会の基礎を据えました。これは後で詳しくお話します。それから10年経ちまして、パウロはローマに捕らえられました。福音を述べ伝えることのために。そしてそれを聞きつけたフィリピ教会の人たちが、ああ先生が牢屋に入ってしまってきっとご不自由していらっしゃるだろう、先生のためにみんなで慰問費を送ろうじゃないか、教会の礼拝が終わった時に段ボールを置いておくから、そこに皆さん食べ物を置いておいてください、先生がお好きなものが何だろうか、ね、うなぎのかば焼きかな、まあいろんなことを想像しながら、昔はうなぎのかば焼きはありませんけれども、まあともかくみんなが先生が喜びそうな食べ物か何かを寄付して、それを段ボールに詰めて、誰がいいだろう、あそうだ、一番元気いっぱいのエパフロデト、これが良さそうだ、ちょうど私たちの教会ではナザレ会の中堅ぐらいの人、それじゃああなたローマに行ってきてください、手紙と一緒に慰問箱を持って彼はローマに行きました。そして行ったのはいいんです、そして箱を届けたのはいいんですが、パウロ先生が一生懸命に牢屋の中でも伝道しているのを見て、私も助けなくっちゃと思ってですね、先生を助けてあっちに働き、こっちにお使いに行き、それからきっと先生も食べ物が不自由してらっしゃるかもしれない、私は炊事当番ならできるかもしれないと思って炊事をしたり洗濯をしたりと、聖書には一つも書いてありませんけども、働きすぎたということだけは書いてあります。ともかく働きすぎて病気になってしまった。ピリピの人たちが心配して、私たちが使わしたエパフロデトが病気になった、あどうなってるだろうと心配をした。幸いのことにエパフロデトは病気が治りました。それでパウロは慰問箱をありがとう、それからエパフロデトのために心配してくれてありがとう、エパフロデトはよくなったよというので書いたのが、このピリピの人への手紙です。ありがとうレター、 Thank you レター。でもパウロの場合は Thank you レターが、まあ私たちで言うとハガキ、ね、一本でありがとうございましたで終わるんですけど、ハガキ一つじゃないんです。それが4章にもわたる手紙で、そしてその中にピリピの教会の人たちが学ばなければならない大切な教訓というものがたくさん含まれています。これがピリピ書です。さあそれではピリピ書の第5章、今日のテキストですけれども、これを読んでいただきましょうか。 1-5 開いておられますか。3はい、あなた方が最初の日から広めることに預かってきたことを感謝しています。で、これが今日のテキストですけれども、その前の2節を見ますと、感謝、喜び、こういった言葉が述べられています。パウロがピリピの教会に対して、 ピリピの教会ということを思い出すと感謝と喜びが溢れてくるんです。私たちも A さん〇〇さんという人を思い出すと、ああ、あの人はいい人だね、こういう素敵なことがあった、ああいう思い出があったといって、こう名前聞いただけでスイートメモリーというのが蘇ってくる人と、そしてバツバツさんという人、名前が出ると、あの人こんなこともあったことあったな、こんなところで邪魔されたなとか、まあ、いろんなことでこう心が暗くなる人と、別にその人が好き嫌いとかね、そういうことではなくて、なんとなくあるじゃありませんか。パウルの場合にはその心が暗くなるという感じがガラテヤの教会、コリントの教会だったんです。しかし名前聞いただけで心が明るくなる、これがピリピの教会だったんです。ですから彼は3節では、あなた方のことを思うごとに神に感謝する、いいですね。それから、あなた方のすべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈りとあります。パウロは伝道者として多くの人のために祈っていましたが、祈るときに憂いを持って、こんな顔して、せ、あの兄弟どうなってるか、信仰が落ちそうで、もう今試練と戦っています、いろんな問題がありますって、こうやって顔しかめながらお祈りしなければならない方と、ああ、あの人はいつも本当に恵まれてて感謝だなと思って、顔がピカーッと輝いてお祈りする場合とがあります。私たちはどっちに属しているでしょうか。輝いている方に属したいものだと思います。そしてこの人たちの喜びというものは、福音の伝道に加担をしたことであるということであります。五節に、預かってきたこと、福音を広めることに預かってきた、預かるという言葉は、いろんな言葉がありますけれども、今はほとんど預かるというとどういうことでしょうか。銀行のお金を預かるとかね、子供さんを預かる、ちょっと借りにもらってるっていう時に預かるっていうことを使うんですが、これはちょっと漢字が違います。その銀行の預金の時の預はね、預と書いてページと書きます。そうじゃなくて、これは参与するの預、与えるの預、その預かるです。ギリシャの言葉ではコイノニアという言葉が使われた。特に高齢化の方、コイノニアってなさるでしょ、あの交わりです。で、コイノニアって一体何だろう。それはご飯を一緒に食べて交わることもコイノニアです。けれども、この場合のコイノニアっていうのは、加担をする。共に荷物を担う。ちょっと異教的な例で申し訳ないけれども、おみこしっていうのがありますけど、ね、おみこしを一緒に担ぐ。わかります？それだとちょっとわかりやすいですね。もう夏ですから、きっと神田明神かなんかやってるでしょう。おみこしを担ぐ。で、中には担ぐふりしてぶら下がってる人もいる。ね、あれはけしからんですね。みんなが一生懸命担いでる、ぶら下がってる人。あるいはわっしょいわっしょいと声だけかけて何にも力入れてない人とか、いろいろいるかもしれません。けども本当理想的なのは、みんなが力を入れて担ぐんです。そこに意味があるわけですよね。パウロはここで、あなた方は私初めの時から今までずっと福音伝道に肩を入れてコイノニアをしてくれたよと感謝をしているわけです。それじゃあ少しその始まりの時、そして今に至るまでと2つ物語を見よう。そこで先ほど使徒の働きを読んでいただいたわけです。よろしいですか。今度は使徒の働きに移ります。16章、はい、9節を読んでいただきましょう。これも大変鍵となる、おそらく歴史を作った説です。ですからものすごく大切です。9節お呼びください。16-9、ご一緒に。はい。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人がマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください と懇願するのであった。パウロは3度大きな伝道旅行をしますが、第1次伝道旅行の時はこの小アジアのちょうど真ん中辺、あるいは少し南の方をぐるっと回って教会を5つ6つと建ててきます。そして第2次伝道旅行、この49年から51年ぐらいの年ですけれども、まずその第1次伝道旅行で建てた教会をずっと安問して、大丈夫ですか、みんな信仰ちゃんと持ってますか、ね、文句言う人いませんか、わがままなこと言う人いませんか、ずっと安問して、そしてそれが一通り終わりましたので、今度は北の方に進もうと思ったんですね。北の方まだ伝道してないところがあるから。ところが北の方に行こうと思うんですけれども、聖霊が許しなさらない。まあ、具体的にどういうことなのか、ね、パウロ先生に聞いてみなきゃ分かりませんけれども、こちらの方に計画立てるんですけれども、ビザが下りないとか、あるいは切符が手に入らないとか、何か知らないけれども妨げられるんです。もう一回トライするけどもまたダメ。いやー、これは何か神様が北に行ってはいけないととどめておらんじゃないかな、ということで彼は西へと歩いていったんです。そしてとうとうこのトルコ半島ですね、小アジアの西の端、皆さん地図がありますから分かりますか、そのトロアスというところに行ったんです。トロアス分かりますね。これは有名なギリシャ神話の中のトロイの、ね、木馬の、あれは神話ではなくて本当に木馬があったそうですけれども、ともかく戦争、トロイ戦争で有名な場所です。そのトロアスというところまで来たんです。このまま西へ行ったら海に落ちてしまう。彼がそこを考えている時に夜夢を見たんです。その夢がマケドニアに渡ってきて、わかりますか、マケドニアに渡って、どうして渡るかわかります、そこに海があります。今はダーダネルス海峡というところですね。トルコとそして、マケドニアの中間間にある海峡です。そこを渡って私たちを助けてくださいというマケドニア人の叫びが彼に聞こえてきた。朝彼は目を覚ました。はっと目を覚ました。あれは夢だったか。けれども単なる夢ではない。あれはきっとマケドニア人がキリストの福音を聞きたいという叫びをしているんだ。私はこの小アジアの半島のところをぐるぐるぐるぐる回ってるけれども、もうそれをやめて海を渡ってあっちに行きなさいという神様のお導きだと確信して、彼は海を渡ったんです。実はこの海を渡ったということは、おそらく教会歴史を全部変えてしまうぐらいの大きなステップだったんです。お分かりでしょうか。これはヨーロッパにおける最初の開拓伝道、教会建設だったんです。それまではアジアにおける教会建設が進んでいました。そして福音が東へとずっと伝わっていったんです。その時にあったパルテアとかメディア、そしてもっと行きますとインド、この間ちょっとお話しましたね、トマスさんはインド行きました。こういう東回りの伝道も進んできましたが、実は西回りのヨーロッパ経由の伝道の方が大きな力を得て進んでいったんです。ですからこのパウロが海峡を渡ってヨーロッパに行ったということは小さな出来事のようですけれども、その後の世界歴史を塗り替えるぐらいの大きな意味を持ったステップだったんです。私たちが小さなことでも主の導きに従ってそれをするということ、あるいはしてはいけないことをとどめるということはものすごく大事なことだということを教えられませんか。ともかく彼は一番最初に行ったのはアンピポリスという小さな町でしたけれども、そこはほとんど通過してピリピという大きな町を目指します。そしてピリピの町でさあどうやって伝道しようかと思ったんです。それまで小アジアの町で彼がまだ教会ができていないところで教会をするときはパターンがありました。どういうパターンかご存知ですか。彼は 土曜日にユダヤ人が集まっているところの会堂に行きまして、会堂に行って礼拝を一緒に守っている。そうするとパウロはラビというユダヤ人教師の特別な服装をしてますから、ね、まあ、その辺に座ってるわけですよ、礼拝の時ね。ちょっと変わった服装をして、そうすると普通の牧師先生が立って、おや、あ、ここにラビがいらっしゃる。そしたら、私も本当は準備してきたんだけれども、じゃあ今日はラビに語っていただきましょう。ラビパウロに、ね、特別講師として頼むわけ。パウロは待ってましたとばかりにね、そこに来てキリストの福音を語る。そこでもって信ずる人は信ずるけども、嫌だと思って排斥する人は排斥する、そういう一悶着が起きまして教会ができるというのが今までのパターンでした。それはユダヤ人の街道があったからなんです。ところがピリピには街道がない、つまりそれだけユダヤ人の数が少ないということです。昔の習慣では10家族以上ユダヤ人のいる町には街道を建てるという習慣がありました。どうして10家族でしょうか。ここで皆さんと聖書研究だったらこう問答しながらお話したいんですけど、これは答えが簡単なんですよ。どうですか、誰かパッと言える人いません？10家族以上ユダヤ人がいる町ではどこでも街道を建てる。皆さんご存知ですか、ここにもユダヤ人の街道がありますね。疲労の日赤病院のちょっと手前のところにユダヤ人の街道があります、シナゴーグ。やっぱり東京にも10家族以上ユダヤ人がいるんです。答えは簡単です。10家族の人がちゃんと10分の1の献金、月定献金を納めると街道司の1ヶ月の、ね、支出が支えられる。だからこれはそれが前提となっているわけです。ちょっとこの今日の話とね関係ないけれども、やっぱり言わなきゃいけないから言いますけれども、やっぱり10家族以上いる教会で牧師先生の家族が支えられないというのはどっかおかしいと思いますが、いかがでしょうか。今日そんなこと言うつもりじゃなかったんですけどやっぱり言わなきゃいけない。どうか月定献金を納めないでね、私は信者でございますっていうのはやっぱりおかしい。ちゃんと決まったことを捧げる、これは私たちの務めです。彼らはちゃんとそれを務めていたから10家族で一つずつ街道が建てられたんですよ。ところがピリピにはいなかった。いないところではどうするかっていうと、わずかな5、6人あるいは10人ぐらいの婦人たちが集まって、川のほとりで集会をするっていうのが習わしになっていた。パウロはその習慣をちゃんと知ってたんですね。ですから町を出て安息日に街道がないもんですから、川のほとりでどっか集会してないかなと思って川をブラブラブラブラと散歩していたんですね。川沿いを誰かお祈りしている人いないかな。案の定いたわけです、婦人たちが。それがユダヤ人の婦人たちだった。そして彼らがお祈りをし賛美をし、そしているところにパウロ先生がそこに一緒に座ったと書いてある。座った。とても田園的で楽しいですね。格別な椅子があるわけじゃありません。川べりに座った。余談になりますが、昨日のセミナーにいらっしゃらなかった人は大切なビデオを見逃してしまいました。昨日とても面白いビデオがあったんですよ。渋谷のハチ公前スモールグループをやってるビデオがございました、ね、よろしいですか。こんなことすると時間通り終わらないかもしれません。まあお許しください。ビデオをその通り再現しますとね、渋谷のハチ公前に一人のおじさんが座って、そして聖書を開いて、そして誰か来るのを待ってるわけです。誰か自分がまず座らなきゃいけない。そしてこんなね風船がふーっと膨らますとこう椅子になる、そういう風船がございまして、そこに自分が座って待ってると誰かが近づいてきて、何してるの、あ、どうぞいらっしゃい。そしておじさんはまだバッグから一つ風船を出しました。ふーっと膨らまして、そして2番目の椅子を作る、どうぞどうぞ。それで2人がこう楽しく聖書を学んでおりますと、もう一人をやってくる。3番目ふーっと吹いて座る。そうすると4人目がやってくる、ふーっと吹いて座る。まあ、そこでビデオは終わるんです。 もうそれ以上やるともうその人はくたびれて病気になってしまうからでしょうか。でも楽しいですね。それは本当にあったんですかと後から聞いたら、あれはちょっと劇をやりましたということです。まあ、本当にそこでやってるかどうか分かりませんけども、でも私たちはどこででもスモールグループでありませんが聖書の学びを広げていったらとても楽しいだろうと思います。パウロはまあそんなカジュアルな感じでね、川のそばに座ったわけですよ。でもそのユダヤの婦人たちに見つかっちゃったわけです、ね、刻一転そこにおじさんというか、あ、お兄さんよりも少し年取ってますね、おじさんが座ってるわけですから、まあそしてラビの服装してますから、先生どうぞお言葉をください。まあ、パウロは、例のごとく待ってましたとばかりね、そこでお話をいたします。そしてあなたたちが毎日読んでるこの聖書の中心はメシア、キリストなんですよ。その方はもう来られたんですよ。そしてその方は十字架にかかって私たちの罪を全部除いてくださったんですよ。その方はよみがえって今も生きてらっしゃり私たちと共におられですよ。単純な福音を語ったというのであります。さあそこで少し輪から外れて話を聞いている人がいました。それが14節です。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたと書いてあります。ここにルデアという人が登場します。この人はどうもユダヤ人の仲間ではなかったようですけれども、彼は神を恐れると書いてあります。で、神を恐れるというのはテクニカルタームでありまして、ユダヤ人ではないけれども真の神を求めてその礼拝に求道者として加わっている人たち、わかりますね。求道者、洗礼まで受けてないんだけども神を求めるという思いでユダヤ人の礼拝に加わっている人を神を敬う人と昔呼んでいました。だから今日の言葉で言えば毎週礼拝に出席してまだイエス様を信じるかどうか決めてないんだけども、まあ心洗われるような思いがすると思って礼拝に出てらっしゃる方もあるかもしれません。ちょっとそういうタイプだったルデアさん。商売は何かと言いますと紫布の商人と書いてあります。紫布っていうのは貝殻をすりつぶしてそこから染料を取ってそれにこの着物を染めるということで最高級のブランド生地だったんですね。いろんな生地があるかもしれません。よくなんとかね、タイシルクなんていうのはブランド品で通ってるかもしれません。そういう感じですよ。紫布、つまり最高級生地を売買しているところの会社の女社長さんだったんです。本社はテアテラ市。テアテラっていうのはですね、これは皆さんの地図には書きませんでしたけどエペソとトロアスの真ん中ぐらいにある町です。そこから世界を股にしてあちらこちら商売を広げていたんでしょう。まあ、当然お金持ちだったと思います。彼女はどういう気持ちであるか分かりませんがそのお金によっては満たされない心を持って一生懸命に福音を聞いていたんですね。そしてこのユダヤの婦人たちよりも真っ先にユダヤ人ではないこのルデアさんが心を開いてそして私はこの場所でその救い主を受け入れたい、受け入れるということをただ口先だけではなくてバプテスマを受けさせてください、うちに連れて行ってそして家族にもお話をして家族と一緒にバプテスマを受けてしまった。すごいスピードですね。まあ、普通弓道っていうのはだいたい何ヶ月かしてだんだんお話が分かって、はあ、やっと分かりました、それじゃあそろそろ洗礼準備会にでもっていうのがまあ大体普通ですけども、彼女の場合にはもうその日もう私はイエス様を信じます、どうぞ私はもうその場所で信じる証としてバプテスマを受けさせてください、トントントントンと進んでしまったわけであります。神様はこのような魂を備えておられることがあるんですね。 それはいろんなことを通してですけれども、魂に備えを与えていてくださるということがあるんです。私たちがケニアで牧会しておりましたときに、一人の大きな体格がものすごく良い青年が座っていました。アンドリュー・ルサカという兄弟です。で、私たちの教会ではいつも礼拝の時に紙を配りまして、そして名前を書いて、そして訪問してほしい人はちょっとチェックをする。先生訪問してください。で、そのルサカという人がチェックをしたんですね。訪問してください。で、私たちはその次の週だったと思いますけれども、そのルサカさんの家へ行きました。そして、お話を聞いて福音を述べ伝えて、このイエス様を信じますか。その人がもういともあっさりと、はい信じます。あまり単純にはいって言ったもんですから、どうしてあなたはそう思いましたかって逆に聞いたんです。そしたら彼がストーリーを話してくれました。彼はボディービルのチャンピオンだったんです、ね、もうこの筋肉マンです。こんな、そしてそのボディービルの先輩が病気になってしまった。そしてもう瀕死の状態で病院に入って、彼はお見舞いに行ったんです。そしてお見舞いに行った時に、ボディービルのその大先輩の人が、こんな筋肉マンだった人がもうクタッとなって痩せ細って病院に、もう今日死ぬか明日死ぬかという状態でいる姿を、その方は亡くなったそうですけれども、彼は自分がこのボディービルによって、そのなんていうか人生のですね、この喜びを乱そう、みんなに認めてもらおうっていうのがいかに虚しいものであるかということを知った。その時に奥さんが熱心なクリスチャンだったもんですから、あなた教会に行ってみませんかということで教会に来て、そして先生訪問してくださいというところにチェックしたんだそうです。彼はイエス様を信じて、そして本当に作り変えられました。その伝道、私たちは EE 伝道と、エヴァンジェリズムエクスプロージョンというんですが、本当にこう飛び入りで伝道していく方法ですけども、ルサカさんはその EE 伝道の対象になって、今度は他の人たちに伝道するようになってしまいます。今でも教会の忠実なメンバーで励んでおられます。さて、このルディアさんもきっと心の中にどういうものがあったか分かりませんが、悩みを持っておられたのでしょう。そしてその心を開いて、その場でイエス様を受け入れた。心を開いたのは誰でしょうか。パウロでしょうか。違いますね。何と書いてありますか。主は彼女の心を開いて、主が開いてくださったんですね。神様が心を開きなさる。聖霊という方は私たちの心の中に絶えず語りかけ、そして私たちの心を開いてくださる。つまりルデアのずっと持っておりました神に対する求道心と、そしてその聖霊の働きかけというものがパッとこうマッチしたんです。それが主が心を開いて主を受け入れた。私はこの14節が大変好きであります。人々が信じるのは無理な説得や、あるいは脅かしで導く人いますね。あんた信じないと地獄に行きますよって、こういうタイプの伝道って私あんまり好きではありませんで、ね、脅かされて地獄の行くのは嫌だと思って入ってもなんかこう喜びがないんじゃないかなっていう感じはします。あるいは釈服、わかりますね。もう信じたくはないんだけれども、 4,5 人が周りに取り囲んで、もうはいと言わないと話してくれないような感じがして、まあちょっとそういうタイプの伝道を受けた方もあられるようですよ。右と左に新学生が座ってサンドイッチになって動けなかったという方がいらっしゃいますが、まあケースはいろいろですけれども、でも本筋の伝道というのは何か人間の説得、釈服、強制、脅かしではなくて、主が心を開いてくださる。自分で心を開く、そして主を受ける。これが本筋であろうと思うのです。 もちろん私たちは真剣に御言葉を伝え、魂のためにお祈りをしますけれども、人の心はこじ開けるものではありません。主が愛を持って開けてくださるのであります。その開けられたルデアはどうしたかって言いますと、先生、私を忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりください。どうぞ、先生今どこに泊まっていらっしゃるんですか。これ多分聞いたと思うんですね、どこそこの宿、あんな安宿ですか先生、申し訳ありません、先生うちには立派な客室がありますからおいでください。まあ、安宿ですかという言葉はきっと飲み込んだと思いますけどね。ともかく来てください。でもパウロは、はいそうですかとは言わなかったと思うんですよ。どうですか皆さん、そういう見知らない女の人からどうぞお泊まりください、ああそうですか喜んでなんていう人はちょっとおかしいですね。彼は男性ですし、それから他にも男性の友達同行者がゴロゴロいたわけですから、みんな揃って居候ってわけにもいかないでしょう。わあ結構です結構です、いや先生そう言わずにきっと 2,3 回繰り返したんじゃないですかね。先生そう、しいてと書いてある。そうですね、やっぱり先生どうぞお泊まりくださいということで、まあパウロはやむなく承知してその家に居候になることになった。それは単なる居候じゃなかったようです。そこは集会所として使われたことがわかります。40節見てください。牢を出た2人は16章の40節、ルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行ったと書いてあります。このルデアさんの家は大きかったので、集会所として用いられたんだと思います。このようにしてパウロが福音を述べ始めた時、ルデアという婦人がおって家を提供し、福音を述べ伝え、そして集会所も提供して、本当に陰に陽に励ましてくださった。それがピリピ教会が順調に成長していったきっかけであったということであります。もう一つ証をすることを許してください。私たちが仙台で、開拓の続きをさせていただいております、三菱ミニカの屋根にスピーカーをぐんと置きまして、車よりスピーカーの方が大きいんじゃないかとからかわれたことがありますが、本当はそうではありません。でも大きなスピーカーです、ぐるぐるぐるぐると電動させていただきました。そのスピーカーのご案内を聞いて、あるお医者さんの奥さんが教会に導かれました。そしてしばらく集会に出てイエス様を信じて受け入れなさったんです、いろんな心の悩みを持っていらっしゃって、詳しくは言いませんけれども、ともかく救いを求めていらっしゃった。そしてその方が仙台の教会の柱の一つとなってくださいました。私たちはいろんな場所で開拓的な働きをさせていただきますが、主はルデアを置いておいてくださるということを本当にうなずくことができます。さてルデアの後で2人の人が救われるんですが、その話は今日は省略いたします。それではこの立ち上がったところのピリピの教会はどのようにその後パウロの伝道を支えたかということを3箇所だけ開いて皆さんで後付けしたいと思います。ピリピに戻ります。ピリピの第4章を見てください。第4章15節です。15節 4-15、 ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他は一つもありませんでした。一つもって強調しなくても良さそうなんですけどね。でもピリピの教会を褒めてるんですけど、他の教会をけなしてるわけではないと信じたいと思います。16、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。 今日宣教応援委員会というのがありますね。そして宣教師の人たちにいろんな食べ物とか物を送ってらっしゃる、尊い働きだと思いますが、その働きのパターンはこのピリピの教会の人たちです。パウロがピリピを出てテサロニケあるいはその他に行った時に、継続的に忘れないで、先生きっと困ってらっしゃるんじゃないかな、ああ先生はこういう食べ物が好きだったな、ああいう食べ物が好きだったな、送ってあげましょうということで、一度ならず二度までも物を送ってくれた。でパウロはここを書くとちょっと心配になるんですね。お礼状というのは書き方が大切ですね。あんまり大げさにお礼状を書くと、はあ、そうするともう一回送らなくちゃと思う。ですからパウロは17節に、私は贈り物を求めているのではありませんとちゃんと釘を刺しております。そういうために書いてるんじゃないよ。でもどんなに嬉しかったかを私はここで書きたいんだよと書いてるわけです。それから18節を見てください。私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、私の心は満ち溢れ。パウロが出た後っていうのは大体紀元50年頃です。今というのは60年頃です。じゃあその間に彼ら何をしたかっていうことはもう一つあるんです。第二コリント8章を見てくださいますか。第二コリント8章。その1節から5節ちょっと飛び読みをいたします。第二コリント。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会、マケドニアの諸教会と書いてありますが、これはまあ、あの諸教会にあたるのはテサロニケ、ベレア、そしてピリピですが、まあピリピが一番有力な教会ですから、ピリピの教会のことを言っていると理解していいと思います。神の恵みをあなた方に知らせようと思います。これはコリントの人に言ってるんです。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、惜しみなく施す富となったのです。3節、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げと書いてある。本当にこの人たちが喜んで献金をしたこと、この献金は誰に対してでしょうか。お分かりでしょうか。エルサレムにいるところの上に苦しんでいる人たちに対する募金です。考えてみるとピリピとエルサレムは全然関係ないんです。人種的に言っても彼らはほとんどギリシャ人です。エルサレムではユダヤ人です。彼らが上に苦しんでる、ああ遠い世界のことだな。けれども彼らはその自分の母教会であるエルサレムの人たちが苦しんでる時に、何とか助けなくちゃということで一生懸命に募金をした。力に応じて、いや力以上に捧げた。彼らは金持ちだったか、そうではない、極度の貧しさにもかかわらずと書いてあるんです。この言葉はすごいですね。極度の貧しさにもかかわらず彼らは喜んで捧げた。つまり彼らの中に神に対する感謝と愛があふれていたからです。さあこれで締めくくりたいと思いますが、私たちもこのピリピの教会に見習わさせていただきたいと思います。二つのことを申し上げます。一つはルデアが心を開いて主を受け入れたということであります。神様が語っておられるどんな内容のことであったとしても、今日しなさいと示されていることに心を開きましょう。2番目、福音を述べ伝える働きにそれぞれの立場で加わりましょう。チラシを配ることでありましょうか、お祈りをすることでありましょうか、電話をすることでありましょうか、何であったとしても主が与えてくださった小さな働きに私たちは加わらせていただきたいと思います。お祈りをいたします。最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたとピリピの人たちはパウロに感謝をされています。私たちにもこの恵みは与えられています。どうぞ 与えた恵みを自分だけで取っておくのではなくして、多くの方々に述べ伝えるために私たちをお持ちください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。